ローマ数字に罪を覆う蓋、すなわちなだめの場所が標調するのは、キリストが神の義なる立法の蓋であり、またキリストが神の恵みの中で神のあがなわれた民に語りかける場所でもあるということです。この上になだめの場所は神の恵みの御座と等しいのです。この恵みの御座、すなわち神が私たちに恵みを与える場所は、実は牧養するキリストご自身であり、彼は2つのケルビムの間に座しており、また私たちの霊の中に住んでいます。
ヘブル4章16節ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。
本文からの抜粋。罪を覆う蓋は神の義の立法の覆いとしてのキリストを表彰します。それはまた神が彼のあがなわれた民に恵みの中で語る場所としてのキリストを表彰します。ですから罪を覆う蓋は神の恵みの御座と等しいのです。
今や私たちはこの恵みの御座、神が私たちに恵みを与えられる場所は、実はキリストご自身であることを見なければなりません。覆いのある箱全体がキリストの予表です。これは大きな意義のある事柄です。キリストはすべてを含みます。私たちは箱の上の罪を覆う蓋がキリストご自身以外のものであると考え、なだめを単にキリストによって達成された行為と考えるべきではありません。繰り返しますが、キリストは箱全体であり、その頂上、蓋を含みます。
詩篇80篇1節。イスラエルの牧者よ、耳を傾けてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、ケルビムの間で御座に座しておられる方よ、光を放ってください。
A、 蓋を作るのに用いられた純金はキリストの純粋で神聖な性質を表彰します。
B、 罪を覆う蓋の寸法は証を表彰します。
ローマ数字3、また2つの金のケルビムを作らなければならない。内物作りで罪を覆う蓋の両端に作らなければならない。
A、 ケルビムは神の栄光を表彰します。こういうわけで、罪を覆う蓋の上にあるケルビムはキリストが神の栄光を表現することを示しています。
B、 ケルビムが内物作りであったことが示しているのは、キリストが神聖な栄光を表現することが苦難を通してであったということです。
ローマ数字4、一つのケルブを一つの端に、一つのケルブをもう一つの端に作り、罪を覆う蓋の一部としてケルビムをそれの両端に作らなければならない。
A、 二つのケルビムが罪を覆う蓋の一部であったことが示しているのは、神の栄光が罪を覆う蓋としてのキリストから輝き出て、またキリストの上に輝いて証になるということです。
B、 ケルビムの形、大きさ、重さが記載されていないことが示しているのは、キリストの輝きの栄光が計り知れず奥義的であるということです。